では続きまして、レッドスプライトの第5話、内容としましては、モノ君がいるせいで敵の戦艦に見つかってしまいました。襲われるんですが、モノ君が活躍して、そしてこちらの船は、ついてる裏腕で、グラップラーアームで敵に掴みかかります。そして、タツ君乗り込みます。やったーという展開でした。
いや、クラウドルーラーって取り外しできたんですね。
そこに関して、そんな、船から完全独立してたんだっていうところに関しては何か一つ説明があってもよかった気がしますけどね。
突っ込みどころだよ。だってこれが主な装備の船だろっていう。そんな簡単に外せるもんじゃないはずなんだけどね。
まあそうですよね。あれだけで済むんだったら、それこそ大型電磁砲乗せてほしいですよね。
そうだね。
あ、意外と今回、略取するのかもしれませんね。
ああ、はいはいはい。なるほどね。
略奪するのかもしれませんね。大型電磁砲。
ああ、可能性ありますよ、それ確かに言われてみると
。おお、最強戦艦、ちょっとロマンですね。出力、最初に博士が出力の大部分を占有するから無理だって、出力言ってますから、出力に関する問題はもう解決済みですからね。
うん。
いや、乗せられますよ、電磁砲。
そうだね。いや、これ、楽しみなんじゃない？進化です、進化っていう戦艦が。
いや、ちょっといいですね。今週もこの戦艦、背後から迫ってくる戦艦、展望鏡みたいなところから振り返って、ガーンという。ちなみに、ミスさんはグラップラーシップと言ってわかりますか？
いまいちわかんないですね。
あ、わかりませんか。グラップラーシップというのは、昔、深夜アニメでやっていた、西方武教アウトロースターという漫画でも原作、ウルトラジャンプで連載していましたが、その漫画の中における固有の特殊な、独特な宇宙船の形態のことで、何か宇宙時代、まあ、それこそミノフスキー粒子的ないろんなとんでもテクニックの発明とか、いろんなことによって、その時代の、その、戦艦の主流は腕を生やして戦うなんですよ。グラップラーアームというのが宇宙船から生えてきて、まあ実際大型船とかは普通にミサイルとかで戦うんですが、海賊とかは小型船で腕で戦うというのがすごい最も効率的な戦い方だっていう、そういう SF 世界なんですよ。
うん。
で、あれのグラップラーシップの設定は好きだったんですよね。宇宙船で腕で格闘するっていう。それを彷彿させる今回のこの腕で戦う戦艦に正直僕の、男の子魂は燃え上がってますよ。
いや、そうですね。実際、ビジュアル的にもなんか面白かったですよね。はい、まあ、しかし、そういった意味でね、今週、まあ、すごい良かったんですけど、一個残念な点としては、リチャードさんがあんまりリアクションが取ってくれなかったっていう、むしろ女艦長のがメインだったってところが、ちょっと俺的には残念だったんですよね。
確かに、最後、なーって言って、うろたえてるだけですからね。
うん。
まあまあ、こっからですよ。対面しますから。
まあね。このままだと女艦長の方がなんか目立ってるぞっていうね。
女艦長はちゃんとした軍人ですからね。
うん。どうなんですかね。このままモブで終わってしまうんですかね。なんかこの後仲間になるフラグとかないんですかね。
仲間になるか、もしくは指揮官が変わった上で、この女艦長の方が因縁の相手になるのかもしれませんけどね。
はいはいはいはい、はい。その方がいいかな。なんかリチャードさんがあんまり目立ってないんでねっていう。
はいはい。リチャードさんはちょっとデザインに関してもあんまり癖がないですからね。
うん。
うん、今回の戦いで、なんか顎を引っ張かれて倍に伸びたりでもしない限りは。でも戦いの結果で何か傷跡などでデザインに特徴をつけたりしないと、なんか薄い感じがしますからね。
そうだね。
リチャードさんは今後、果たして長続きするキャラなのか使い捨てのキャラなのかは、ほんとタツ君との対面次第だと思います。
うん。
現状確かにそんな強い印象はないです。いやー、というので、あと今回、モノ君を、まあ、出力エンジン側にするっていう、それに関してはまあ別にいいんですが、その時のモノ君のこの、なんか見開いた目つきが怖かったですけどね。
あれだね、なんか電気流すモードになってるんじゃないですか。
モードになってるんだと思いますが、笑ってはいるんですが、何かちょっとこう、これレイプ面になってるんじゃ的な、いくら自分の、意志でやっていることとはいえ、仲間のために自分の意志でやっていることとはいえ、ここに関してはもうちょっと、やっぱモノ君の側からのフォロー、役に出せてよかった的なこととは言いませんが、これだとなんか自責の念から率先してやってるけど、かわいそうってちょっと見えなくもないですからね。
まあそうだね。
モノ君に関してはもうちょい何かフォローするか、もしくは本当にかわいそうっていう二面性を持たせるか、してくれた方がスッキリしそうな気はしますね。現状ちょっと引っかかりがあるので、僕の心に。
はいはい。うん、
あとはラスト、タツ君、前回、電磁砲で射出されて降り立った時は、刀を地面についてそこに両手を乗せてデーンと堂々とまっすぐ立つ構えでしたが、今回敵の戦艦に乗り込んだタツ君は見事に両足着地で右手を地面についているという、このポーズ、いわゆるスリーポイントランディングという、ご存知でしょうか。
3点着地。
そうですね。スリーポイントランディングはアメコミのヒーローは必ずスリーポイントランディングするということで、アメリカの掲示板なのではバカにされたりするらしいですが、 はいはい、TPL、TPL みたいな。はいはい、またスリーポイントランディングね、はいはい、みたいな感じで、ちょっと、バカにされるような、ちょっと中二感みたいなものなのかもしれませんね、もしかしたら。でもまあ、なんですが、はい、でも、いいじゃないですか。
まあいいですね。
かっこいいじゃないですか。
うん。
でも TPL 様々で、いやー、やってくれたな、TPL、TPL っていう、ちょっと声援を送りたい感じの最後、着地シーン、良かったですよ。
TPL。
TPL、スリーポイントランディング。では続きまして、トリコの第388話、内容としましては、トリコは、アカシアさんを地球一周ぶん殴って、そして、なんかみんな揃って、アカシアさんは、地球をシャクシャクしようとするんで、ペアさんが何かしてくれるらしいです。絶望するなということです。そして、アイマルさんはエリアゼロに来ました。食材の宝庫ですという展開でした。
いや、もう地球一周パンチ良かったですね。
いや、ほんと地球規模でのエフェクトを描いてきたこれまでのバトルの集大成感がありましたよ。
キャッチすることが、格好がすげえスタイリッシュで、トリコっぽくねだって思いましたからね。
はいはいはい。
いやでもこれも含めて、いや、良かったですよっていう。全く聞いてない感じも良かったし、相手がっていう。
まあ、そうですね。トリコもまあ、相手を見てすらいないですからね。
うん。そして、今週は何でしょうね。この、バンビーナさんが復活してた回想シーンから、先週トリコが、ゴッド食ったじゃないですか。
はいはいはい。
あれがちゃんと小松が調理したゴッドだったって。っていうことがこれで示されたってことですよね。
まあそうですね。
だからあれちょっとあれなんでゴッド食霊が運んできたら食ってんだろうって思ってましたけどね。小松のはって思ってましたけど。そこがちゃんとね、小松のだったってところで、あ、よかったなって気持ちになりましたね。
あ、そうなんですね。僕の中では全然そこは疑問に持ってなかったですね。
はいはいはい。
普通に運んできてるだけっていうイメージだったんで、小松が調理してるところも、まあイメージとして、シーンとして入ってはいたんで、普通に小松の調理したのを持ってきたんだなって思ってましたよ。
うんうんうん、俺はちょっとね、思ってなかったんだよ。
なるほど。まあ、とりあえず今週。しかし、小松の調理完了、もっと何か感動的かと思ったら、本当に、いつの間にかにっていう感じでしたね。
そうだね。せっかくのゴッドなんだからね、もうちょっとなんかやってほしかった。竹ちゃん、梅ちゃんなんかもう、本当に、小松しよくやったしか言われないからねっていう。
本当ですね。
竹ちゃんと梅ちゃんも頑張ったんだよっていう。
小松は一時生存を危まれてたはずなんですけどね。
うん。
もう、みじんも、そんな、そんなことはみじんも残ってないですからね。
うん、
本当あっさりした再会でした。
ですね。いや、まあでもね、そんな中でもね、まあ残念ながら、ジャオウさんも死んでしまったわけですけど
も
ってね。
もうダメでしたね。
そういうところは厳しいよね、トリコっていう。
いや、まあダメだったのは、まあ、ウオウさん、ジャオウさんということで、すでに、息子が四天王のペットとして頑張ってますから。
うん。
まあまあ、孝行の憂いはないですよ。
そうだね。そして、まああとはもう、アイマルさんのセンター、エリアゼロが出てきましたけども、
はい、
正直もうアイマルさんなんかどうでもいい感じかになって俺の中ではなったんだけど
まあエリアゼロがここに来て、もう謎は大体解けちゃいましたからね。各人の謎とか目的とかも大体終わっちゃったんで、エリアゼロ今更どうするんだろうっていうのは、ちょっと正攻法というよりかは何かどんでん返しのワイルドカード的な使い方しか思いつかないというか、まあ実際そうなんでしょうね。
真のラスボスはアカシアさんではなかった的な展開が。
もしくは戦わずともエリアゼロがあれば解決みたいな話かもしれませんよ。
はいはいはい。なるほどね。まあちょっとほんとどう使ってくるかっていう感じですね。
でまあもう久々に見ると本当にこの世界食材って。どう見ても料理済みのものにしか見えないものが天然に生えてる食材という。
うん。
トリコ世界の面白みが久々に思い返される、思い出される一枚でしたよ。
本当や、のり巻きが鼻の中に入ったりするからね。
はい、はい、はい。といった感じで、まあ、地球規模の戦いを、一種、星を破壊するのが簡単な人たちの戦いっていうのをドラゴンボールがもうやっちゃいましたが、それを地球の上でやるっていうのをドラゴンボールがやってましたが、うん、それよりまあ規模としては小さいんですが、でもやっぱり惑星を破壊できる人たちの戦いというのを表現する上でトリコは、これまでにない感じを出してきてる感じが、この惑星シャクシャクも含め、地球一周パンツも含め、うんちょっとトリコオリジナリティあっていいなと思います。
はい。
では続きまして、ゆらぎそのゆなさんの第32話内容としましては、というかその前にセンターからは、不覚のさぎりさんでした。
あざといっていう。
いや、さすがですね。プール掃除すらできない。さすが中魔人。
本当何もできないっていう。
何もできないですよ。という、本当捕まるのがお仕事ですね、絶対に。うん、言われてみれば今週も捕まるのがお仕事でしたね。
安定したね、本当に。
いや、中間に中のひばりさん、もう、相変わらず捕まるのがお仕事でしたからね。 そういうあざとい、プールでこきてあざとい、サギリさんのセンターカラーから内容としては、ひばりさんというサギリさんにライバル心を持つ人が通りすがりの、ナンパ師に、捕まって縛り上げられてしまうんで、小柄志くんが助けてくれるという展開でした。
いや、もうひばりさんのデザインが安直すぎるだろって思ったけどね。
まあ、おさぎが二つという。
そうそうそう。いくらサギリさんが一個だからって二つかよっていうね。
そして、ロリキャラという。
うん。いや、まあ、非常に分かりやすくはあったんだけどもね。はいはい、いや、でも、このままだとね、本当に、しかもちょろいっていうね。
いや、ちょろかったですね。まあ、というかまあ、最初に出てきて、サギリさんに対して、実力でも、体でも叶わない、じゃあ、もう、男関係だったら私でも勝てるはずって言ってる時点でもう、このオチは読めましたけどね。
まあね。
小柄しくに惚れるんだろうなって、一発で読めましたから。
いや、まあそうだね。絶対そうだと思ったし。まあ、この何この、祭りが婚活っていうのはちょっと面白かったけどね。
はいはいはい。
設定的にっていう。
霊能者がいっぱい集まるお祭りと。
でもこれによってあれじゃないですか。もしかしたら、なんか、小柄しくんちょっと有名になる展開もあるんじゃないですか。霊能力者の間ではっていう。
ああ、まあ、それもあるかもしれませんね。
うん、
まあ、それやっとけば、後々、他の霊能力者が、小柄しくに弟子入りする、ライバル視する、狙われる、等々、いろいろと広げようが、やりやすくなりますからね。
そうだね。もしかしたら、この、チンピラ二人も、そんな感じの伏線かもしれませんよっていう。
ああ、チンピラ仲間引き連れて戻ってきたりは普通にあるかもしれませんね。
うん。青龍、ゴーライトツ、ボルケーノ、ザッパーは、やっつけ感やばかったけどね、っていう。
まあ、あくまでお好み焼きのヘラに対してできるだけ派手なっていう、そことの対比させるためだけの技ですからね。
そうだね。まあね、本当だから、あとはね、もうひばりさんが、まだね、ちょっとこの現段階だと島パンくらいしかね、この個性がないんでね。新たな個性を発揮してほしいだと思います、ね、本当。サギリさんにも負けないっていう。
ああ。まあ、ロリキャラかつ、性に積極的っていう感じでいくんじゃないですかね。
はいはいはい。でもなんかこう、奥手っぷりはサギリさんと変わんない気もするけどもね。
そうですね。隣の席の男子と喋れるっていう、それを自慢してますからね。
まあだからね、うまいこと、一応同い年キャラなんで、妹キャラとかじゃなくてね。その分だけちょっと扱いが難しそうな雰囲気はあるんだけどもっていう。
ああ、まあそこは別に妹っぽく振る舞えばいいんですよ。
はいはいはい。
いやー、まあまあ、なので、その、ロリで無知だけど、性に積極的になろうとしているっていう感じの姿が僕には目に浮かびますけどね。
はいはいはいはい。ああ、この栄光の未来が見えるわけですね。
いや、全然ありだと思いますよ。
はいはいはい。
実際実践経験が全然ない、男性経験ない、男性に対して苦手というか、男性扱いができないけれど、私もできるんだからって言って、間違った知識で積極的にっていう姿が目に浮かぶようですよ。
はいはい。
ゆうなさんは期待を裏切らないと信じてますから。
はいはい、そうだね。
来週まで僕は信じてます。では続きまして、セスジョピンの職業教育ダンスでようこその、第68話、内容としましては、三大怪獣再び、そして金龍医さん倒れるという展開でした。
ああ、もう今週はでも怒っている、リオ先輩がすごいなんか魅力的で良かったなと思いましたね。
はいはいはい。
やっぱりギャップ萌えですよ、ギャップ萌えっていう。やっぱり常に笑顔でやってる人っていう感じがすごいありましたからね。
はいはい。
新鮮で良かったですね。
まあそうですね、感情のぶつかり合い。それを、このものすごい至近距離でお互いに、腰を抱き合いながらやってるという、この絵面は、ある種の何でしょうね、感情のぶつかり合いと肉体性が一致しているダンス感でもありますよね。
そうだね、ダンス感ですね。この男女の絡み感というかね、すごい入れててよかったですね。はいはいはい、そう、お姉なんだからって、お姉じゃないって言ってんでしょっていうところがよかったですね。
はいはいはい、はい。
なんだろうねっていう。まあ実際そうだから。本当、土井垣さんはこういう時に何か言ってもギャグになっちゃうのは、どうなのかなと思いますけどねっていう。
まあまあ、その辺に関しては、ギャグっぽくなってるっていうのに関しては、あくまでその剣のんな喧嘩ではなくて、気心知れた間の喧嘩である感じが伝わってくる一端ではありましたね。
そうだね。まあその後のね、ダンス終わった後は、こうなんか二人で手を取り合って、これが答えだからみたいなことを言うっていうね。
はいはいはい。
このやっぱりちゃんと伝わって、ね、通じ合ってる感、伝わってる感っていうのは良かったですね、本当に。
まあそうですね。
そして、まあ、あとは本当に、まあ、金龍医さんの顔芸会でもありましたわけですけどもっていう。
はいはい
はい、いやー、でも本当にな、金龍医さんが最後倒れちゃうじゃないですか。
はい。
これすごい残念なんだよねっていう。だってまだまだやれたでしょ、金龍医さんっていう。
いやー、やっぱ、もう痩せすぎたんじゃないですか。
絞りすぎたんですかっていう。
個人的にはもっと、なんか体からこう煙吹いてる描写があるじゃないですか。
うん。
もっと本当に、ガリガリになるのかと思ったんですけどね。
うん、
ガリガリというかもう、すごいもう、 見目麗しい、睾丸の美少年になるかと思ったんですけどね。
うん。まだ丸いままだよね。
まだそこそこ丸いですね。体力の問題で、ここで、ちょっとダメっぽい感じですね。
いや、ほんとですよ。このままだと、麹町くんの順位がまた上がってしまうじゃないですか。
ああ、麹町くん、3位くらい来るかもしれませんね。
いや、そう、楽しみにしてますよっていう。
麹町がどこまで行くか、大変楽しみですよ。
はい。
まあ、金龍院さんが脱退するとしたら、それが、崎本さん、土井垣さんにどういった影響を与えるかっていうのも、ちょっと予想しきれないので楽しみです。
はい。
では続きまして、ワールドトリガーの第159話、内容としましては、ヒュースさんは1日で B ランクになりました。B 級隊員になりました。そして、生駒さんがやってきましたという展開でした。
いや、もうヒュースさん無双来たーっていう感じでしたね。
はいはいはい。
いや、もう素晴らしかったですね。この、絡んでくる男子も、お近づきになりたい女子も、サンバカも、あらゆるやつをドンバンズンって切っていくっていうね。
はいはいはい。
いや、面白かったですよっていう。
まあ、テンポは良かった。今週ほんとワールドトリガーとは思えないぐらい大駒の多い回でしたからね。
そうだね。まあ、ちょうど良かったですけどね。ヒュースさんの良さが出てます。ヒュースさんなんか全部無表情じゃないですか。
そうですね。
全く興味がねえみたいな感じがね。で、その上でね、この B 級単位までかませになるとは思わなかったっていうのはちょっと面白かったですね。
はいはいはい。
いや、まあ、三浦さんとかやっぱそういう役割だなって思いますし、この笹森さんとかね。やっぱ、一本だけ取るっていうのが笹森くんっぽいなって思いましたからね。
まあまあ、でも一本取れてよかったですよ、ほんと。
いや、はや、だから、これはだから思った以上にヒュースさん上げてくるなっていうところですからね。これ予想以上で上げてきたじゃないですか。
いや、ほんとここまでとは思ってなかったですね。
これで生駒さんに勝っちゃったらどうするんですかってい
う。いや、そしたらもう、またおさむくんのダメ感が。おさむくんの、いや、なんか、いらない感が、ますます引き立っちゃいますよ。
そうだよね。しかも周りからも言われるよね。あそこもおさむいらねえんじゃねっていう。
でもエース級のゆうまくんに、こんな化け物級の新人、ヒュースさんを入れ、そしてトリオンモンスター、チカちゃん。そして、本来入隊資格すらないおさむくんっていう。いや、見てる人全員、あそこもっといいやつに、あそこもうちょっと強いやつに変えたら、あのチームすげえんじゃねってみんな思いますよね。
絶対思うよね。まともなガンナー一人つけろみたいな思うよね、絶対。
いや、まあ、その点もきっと、なんかいい回答を用意してますから。きっと。
きっと。
きっと何か。その辺にいる人たちはみんな大体こう、なんか動機づけとかにおさむくんが関わってるわけですからね。
まあ、そうだね。
それがおさむくんの才能だっていうことなんだと思いますけど、まあ、少年心には、どうなんでしょうね。もやっとしないんですかね、みんな。
そうなんかね。実際は、イコバさんがね、どこまでやれるかってところもありますからね、今回は。
そうですね。いや、ほんと、ヒュースさん、まあ、それこそ、進行作戦の時は、ジンさんと、延々とやり合ってたわけですが、まあまあ、なんか自前のトリガー使った上でのことでしたからね。
うん。
普通に、1対1剣でこんな強いっていうのが、いやー、ジンさんと下手したら互角なんじゃないですか、じゃあ。
いやいや、それはまあ、ジッサンはね、勝ってるからね、普通に。ジッサンっていうか、本当に、ノーマルトリガーで強すぎるよ、絶対こう、そうなってくるとっていう。でも、立川さんと変わんないんだっけ。
まあまあ、そのレベルですよね。
うん。
まあ、といったヒュースさん、どこまで行くのか。確かに、これだけ大きい影響、大きい存在になってくると、チーム加入でどう変わってくるか、よっぽどのことが起こりそうで楽しみですね。
ですね、
では続きまして、ラブラッシュの第6話、内容としましては、キスはしないでデートすることになりました。告白の答えもわからないままでした。以上です。という展開でした。
いや、もうリア充爆発しろじゃないですか、これは。
まあ、そうですね。
っていうかさ、まあ、俺はキスして欲しかったけど、まあ、キスしない展開になりましたけども。
何の理由もなくしなかったですね。
うん。っていうかもう今週、クピコちゃんが、あの中に割り込むなんてやっぱり無茶ですよって言っとけですよ。もっとほっときゃいいですよっていう。まさにその通りなんだよね。
いや、まさにその通りですね。うん。
どうすんだよ、これって言って。ココロさんですよ。だって割り込む余地ないじゃん、もうっていう。
今週も、ほんとただ見てるだけですからね。
うん。別になんか手助けとかもしてないからね、一切。
これ普通何かこう、うっかり邪魔しちゃうとか、なんかするもんじゃないですか、普通。
そうそうそう。妨害が来て妨害と戦ってるとかね。
なんか
あるべきなんだよね。
邪魔するなんて良くないですよ、みたいなこと言われるけど、いやでも、愛を試すために、こういうことが必要なのよ、的な暴走をして、妨害的なことをするけど、あっさり乗り越えられて、クソとか、なんかあっていいと思うんですけどね。
そうだね。
見てるだけ。
やっぱり、 コメディ興味がないのですかね。
ラブストーリーな、結構真面目にラブストーリーをやりたがってる感じがしますよね。
そうだね。うん。コメディではなくっていうね。いやー、だから、ほんとどうすんだろう。だからもう、なんか、もうなんか完結した感が俺の中であるんだけど。
そうなんですよ。最後になんて、悠長なことは言ってられないのを俺はすぐに思い知るっていう、何か、新たな影が忍び寄るみたいな感じの引きにはなってますけど。うん、まあ、来たところでなーって思っちゃいますからね。
そうなんだよね。だから、もうだから来たやつがほんとキスを、ま、奪っちゃうくらいのことをしないと、だって動かしようもないでしょっていう。
キスしたところで動かしようがないですよね。
まあね。うん、だからどうすんだろうね、これっていう。
どうするんでしょうね。しずくちゃん退場イベントはとりあえずやめてほしいですが。
うん。
しずくちゃんの記憶がなくなっちゃうとか。そういうのやめてほしいんですが、いかにこの二人のイチャラブを漫画的に見せるか。やっぱり妨害が入るべきだとは思うんですけど。正当性のある妨害がないですもんね。
ないね。
武力ってなったらそれはラブコメじゃなくてアクション漫画になっちゃいますしね。
うん、
どういう妨害が入ったらこの二人の関係がよりよく見えるか。来週に期待です。
はい。
では続きまして、鬼滅の刃の第31話、内容としましては、炭治郎くん。は、猪之助くんをサポートして、猪之助くんを活躍させて、鬼を使った操り人形を倒します。そして、猪之助くんはホワホワします。そして、猪之助くん、炭治郎くんを投げるんで、炭治郎くん、敵のお母様のところに行って、痛みのない、慈悲の剣撃を放ちますという展開でした。
もう今週も冒頭で首バキバキバキで、もうすごいビビったんですけど、これ。
いや、これでこそ鬼滅の刃だと思いますね。
容赦ないよね、本当に。
容赦。最近本当に、テンション、ノリが明るくなってきて、騙されがちではありましたが、鬼滅の刃、後藤義先生には、こういった悲劇的な要素とか残酷さとかを、なんか、一つの要素として、お気軽に使ったりということではなくて、すごく意識的にその残酷さとかを見つめるような視線があるんですよね。
うん。
うん、その感じが改めて示される形で大変良かったですよ。
いや、本当です。だって、この、特にこのポニーテールのお姉さんとかさ、先週扉絵とか飾ったじゃないですか。
ああ、そうでしたね、そういえば。
うん。てっきり仲間フラグだと思ったんですけど、完全に、騙されましたよ、私っていう。
仲間フラグとまでは思わなかったですけど、生き残るとはなんとなく思ってましたね。
いや、もうだからすげえびっくりしたし、だからこそ、その次のページも炭治郎くんがざわざわして、猪之助くんがビリビリしてるとこでも炭治郎くんの怒りやべえなって思いました
けど。はいはいはい。
でね、この流れからね、ラストに繋がるからね、いや、ほんと、今週すげえ満足度高かったんですよ、俺、鬼滅の刃っていう。
いや、ほんとですよね。最後のところで、この、相手が首を差し出して、すごい、悲しい一撃を放つという、鬼も死にたがってる鬼に出会って、それを、とどめを刺す、悲しい気持ちでとどめを刺すという怒りも、あったのかわかりませんが、そこは炭治郎くん持ち前の正しさ、正義、というか、まあ、正しさで、その怒りよりも鬼に対する慈悲の心で、慈悲の心を抱いてしまった相手だけど殺さなければならないという、その判断という、その悲しさという、その辺の感情の動きをわずか数ページで持ってきましたからね。
よかったよ。寒天の銃っていうのはすごいよかったしね。
いや、本当ですね。この方。いやー、という、本当にこのアクション込み、言葉込み、で、流れ込みで、ね、結構、この短いページ数で感情を持っていく語り口のうまさが今回は見て取れました。
そうですね。あとは、まあ、猪之助くんとのコンビもすごい良かったですね、炭治郎くんと。
猪之助くんのホワっていうのがもう、やばいですね、猪之助くんがもう。
でも、やばいね、なんか、ホワが、なんか今まではなんか心がポカポカする的な感じではあったけども、なんかもう、なんか木が出てるみたいな感じになってる。
戦闘中に助けられた瞬間に、ほわっていう、うん。もう本当に、でもまあ、心がポカポカだとは思いますよ。
うん。
表現としては。
もう、そうだね。もうなんか絶対なんかマスク取ったらすげえニヤついてる猪瀬が見えるよ、俺は。
ああ、表情確かに。てっきりこの仮面が恐ろしい顔のままほわっとして、その擬音だけで優しくされると、顔は恐ろしい猪瀬の顔のままほわほわ。ほわほわほわって出てくるっていう、その感じが可愛げで、なんとなくそれで受け入れてましたけど、素の顔だと何か表情を作ってるのかもしれませんね。
まあまあまあ、撮ったら個性がなくなるからあれではあるけども。いつか撮った時の顔も見てみたいですね。そのちゃんとね、撮った時の怖っていう顔ね。
まあこのエピソード区切り、このエピソードの終わりでも何でもいいですけど、やっぱりその、炭治郎くんとのそのほわほわ感に対して一区切りつけるような何かは欲しいですけどね。
うん。
一言なり、行動なり。まあ、今回もある程度共同戦線、アクションというところでそこは見えましたが、やっぱりフォアに対する返答が欲しいですね。
返答欲しいですね。いや、あとはね、猪之助くんの成長も僕はすごい良かったと思いますね。
はいはいはい。
単純にこの炭治郎が周りを見てるっていうことを認めて、で、今度は猪之助くんがこの周りを見たような動きをするわけじゃないですか。
はいはいはい。
投げるっていう、投げて相手に届かせるんだっていうね。このあたりはなんか本当にお互いに成長してる感、コンビ感がどんどん上がってる感じがしてね、よかったですね。
はいはいはい。
善一さんの出番はないのかっていう感じですけども。
善一さんまだかまだかとは思ってるんですけどね。うん。いやまあ、ここに関して、この猪之助さん、炭治郎くんとのコンビ感を出してはきますけど、その時に、炭治郎くんが自分が前に出るんじゃなくて他人を前に出す。他人を前に出す戦い方をしてる。っていうので、自分が前に出たい猪之助さんは、いや、他人を前に出すとか俺だってできるしっていう、その、なんかちょっと矛盾してるぞお前っていうのを、そういう論理を出してくるあたりの可愛げは、やっぱり良かったです。愛嬌がありましたよ。
そうだね。
お前にできることが俺にだってできるっていう。それで手助けという。あと、このシーンのアクションも、やっぱり、鬼滅の刃ところどころ好きなアクションが出てくるなっていうのは、今回、炭治郎くんが、その、逆さになって、猪之助くんの踏み台になった後、ぐるりと一回転した後、自分の頭を地面について駒のようにして一撃を放すという、
うん。
その間に挟まる一コマ、上下が逆転した敵の足元を見ている一コマという、その逆さ感を出す一コマとか、やっぱりなんか身体感覚のあるアクション描写で好きなんですよね。
そうだね。
見読んでるとちょっとクラッとするような、こっちの平行感覚がちょっとこう揺らされるような駒運びがあって、いやー、という鬼滅の刃のアクションシーン好きです。
はい。
では続きまして、サモン君はサモナーの、なんだかんだで50話。内容としましては、サモン君たちが森塩が気に食わねえっていうんで、レスリング、プロレスをして、引き分けになりましたが、仲は良くなりませんでしたという展開でした。
いや、もうラウンドガールテッシーが可愛かったですね。
いや、もう扉絵のラウンドガールテッシーは最近見たテッシーの中で一番のテッシーでしたね。
このやっぱテッシーシリーズはね、今後もなんかのためにやってほしいなって思いますね。
やっぱり表紙は、テッシー100変化でいいと思うんですけどね。
うん。
それでいってほしいと思います、常に。
そして今週はプロレス界ではありましたが、
はい、
個人的にはもうちょっとなんかサモン君にダーティープリを発揮してほしいなって思いましたけどね。
はいはいはい、はい。
ちょっとダーティーさが弱いって思いましたね。
確かにそれは、まあ試合自体の展開そんななかったですからね。
せいぜい誰かをね、1対1のくせに2対1にするっていうくらいだったからね。なんかせめて線抜きを武器に戦ってくれるとかさ、なんかやってくれればよかったと思ったんで、
はいはい。狂気とか、狂気は何かネタで仕込めそうな感じはありましたけどね。
うん。
そしてこれ、サモン君圧倒的不利って、それはもうどう考えたって不利なわけですけど。
体力ないからね。
カスン氏は古速な戦法で手にしたアドバンテージで命をつなぎ、最終局面を迎え来るのには、互角っていう、それでお互いにダブルノックアウトって、何をどうしたらサモン君がそこまで持っていけるんですか？
そうなんだよね。いや、ちょっと、やっぱ、納得しづらいとかね、サモン君の体力では無理だろっていう。
なんか理由があるのかなと思って、森塩君が、実はこんなすごいダメージを受けてたのか、この時のダメージが元でみたいな、何かないのかなと思って読み返したりもしたんですけど、ちょっとわかんないんですよね。
まあそうだよな。絶対ボディーブローとか効いてないもんな、これ絶対。オラオラっていうところとか。
本当ですよ。まあ、サモン君も何か意地を見せたのかもしれませんね。
というわけでね、本当に。まあせめてなんか筋肉マンパロディでもいいから、なんかせっかくのレスリングなんですから、もっといろいろやってほしかったと思います、ね。ああ、
筋肉マンパロディはいろいろできたでしょうね。
うん。
あれももう悪魔がいっぱい出てきますからね。
そうそうそうそう。超人ね、いっぱい出てくるしっていう。絵的にも派手だしっていう。
はいはいはい。いや、残念ながら筋肉マンは守備範囲外なのかもしれません。
うん。まあでも、それでもね、個人的には、なんでしょうね、クズ選手、体力クズだから勝てないとかはちょっと面白かったですけどね。
そこはちゃんとノルマをこなしてくれた感じがしましたね。ちゃんと、クズリュウ君をいじめるっていう。
ひどい目に遭うっていうね。
サオン君も最後ちゃんと塩を塗り込む。塩を塗り込むってもっと早く気づけよって思いますけど。
ねえ。 触った段階でって。
でもまあ、このオチは好きでしたよ。その塩の方。
はいはいはい。っていうか、お前が塩を塗り込んでるんかいっていうね。
いや、普段から自分の傷に口に塩を塗り込んで、目が、幽霊見たら目に塩を塗り込んでますからね。そりゃ、傷口に塗るぐらいわけないですよ。
そうだったね。
いや、この塩キャラも行くところまで行ってほしいですね。
これ以上あんのも
いや、もうお弁当が塩とか。塩だけでスイーツを作ってみたみたいな。うん、塩 100% スイーツなのにうまいとか。塩、家を塩で建てるですとか。
まあ、なんか、清めいらずだとは思うけど、それなら。
家を塩でもう建ててるかもしれませんね。
まあ、もうすでにね。
外国には、岩塩くり抜いて作ったお城とかありますから。
うん、
いや、そのノリで絶対、塩で家は作れてると思いますよ、きっと。
ああ、でも本当にじゃあ、オタク訪問会を楽しみにしましょうっていう感じですね。
いや、そうですね、塩キャラ。まあ本当に、森塩から始まって、今回の塩に塗、塩、今回の傷口に塩を塗るオチとかも含めて、塩キャラは本当に定着しましたから、
うん。
いろいろと広げていってほしいものですね。
はい。
では続きまして、日の丸相撲の第114話、内容としましては、ジュズマルさん敗退という展開でした。
いやー、ジュズマルさんはいいかませになりましたね、本当に。
いや、これはさすがに、これはさすがに格が下がりすぎな気はしますけどね。
もうなんか、全国版大河内くんってこといいんじゃないですか。
あー、確かに、顔も似てますからね。
うん。ねえ、来て、次のページで倒されるっていう、もう実に、まっとうなかませじゃないですかっていう。
いや、もはやここまで来ると、かませとしての役割すらそんなに追ってないですけどね。
いやいや、何言ってんの？だって、ジュズマルさんは確かにね、2連敗で負けちゃったけどもさ、ま、国宝にしか負けてないからね、別にってい
う。まあまあ、そうなんですけど。でももう、国宝とはいえ、本当、レイナさんにもう、哀れみの目を見られるぐらいの。いや、まあ、日の丸くんが負けると思ってる観客席に哀れみの目を向けるぐらいの、もう疑いようのない格下ですからね。
うん。いや、まあそうだね。まあレイザーさんのね、でもそのよっしゃーとか良かったですよ。
はいはい。
往年のヤンキー感が戻ってきましたよっていう。
はいはい、はい。いや、実は先週の、大富豪をやって、なんか電気を消して寝るのを見守って去るレイナさんとかも含めて、本当にレイナさんのリアクションはいいですね、最近。
うん。まあメインヒロインですか、メインヒロイン。
いや、もう本当にどっぷりとこの身内感を出してくる感じ、身内感の感じられる感じは大変いいですよ。
よかったですね。そして、まあ、ベスト4の対戦が決定しましたわけですけどもね。
はい。
まあ、最初、大立高校対、鳥取白朗ということでね。
はいはい。
いやー、天王寺くんと対決ですけれども、天王寺くん、今までずっと笑ってましたけれど、今回本当どんな表情してるかっていうのは、日の丸くんと対決するとお預けっていう感じでしたね。
はいはいはい。まあ、そうですね。確かに表情見えないですね、全く。うん、いやー、ということで、新天王寺さん。まあまあ、チーム的に言ったら、鳥取白朗のメンツの説明はもうやってますからね。
そうだね。
前哨戦からもういきなりクライマックスじゃないかと楽しみですよ。
楽しみですよ、本当に。
では、続きまして、タッカンとバツの西尾山町の第19話、内容としましては、まあ、判決出ましたという展開でした。
いやー、俺先週言った同一人物説は外れてしまいましたね。
まあ、そうでしたね。あくまでタクアン君が復讐心、タクアン君の復讐心をエネルギーとして利用してエンマダイを殺したという話でしたね。
そうだね。まあむしろ今週を見てる限りだと、やっぱりエンマダイは罰を、このなんだろう、罪をね、裁いて戦うタイプだから、ね、あえてタクアン君の罪を一緒に持っていくことでって、エンマダイの能力を封じたみたいな展開かなとも思ったんですけどもね。
はいはい。確かにそれはあるかもしれませんね。
うん。まあ、だからこそ二人分っていうことでっていう。だからまああんまりだから、たくあんくんも殺したとか言ってるけど、そんなにたくあんくんが悪くない展開になってしまいましたね。
まあそうですね。完全に自分の手を離れた感じですからね。復讐心自体も。
いや、まあだからその辺は実に主人公に優しい展開だって思いましたね。
はいはいはい。まあまあ、先週確かにもっとえぐい展開をいろいろ想像させられましたが、まあ、綺麗に落ちた感じでしたね。
そうですね。いやまあ、この漫画のテイストとしてはやっぱ綺麗に落ちた方が良かったのかなと思いますからね。下手でエグくするよりも。
まあそうですね。安心しましたよ、確かに。
うん。まあだから、いやもう次でだから最終回でしょって。次じゃないか、その次くらいかな。
いや、
最終回近そうですね。
いやもう普通に考えたら来週最終回の流れですけどね。
うん。 いや、だからね、ほんと最後どんなエピローグを見せてくれるかってのは楽しみにしてますよ。
いやー、まあそうですね。この二人の関係がどうなるのか、どんなイチャラブを見せつけてくれるか、最後のイチャラブを楽しみにしてますよ。
いや、そうですね。
では続きまして、磯部イスメモタル、今日は辛いよの、無類のアーメン好き、ナワリオ先生による、第205話、内容としましては、磯部のもとに、高杉、花岡、源の同級生がやってきたんで、それぞれに、村を任せたら、みんなが競い合って、とても素晴らしい、なんか、結果になりましたという展開でした。
磯部藩順調に行き過ぎでしょっていう。
いやー、ここまで来ると、なんか大崩壊したら悲しくなっちゃいそうですよ。
逆にね。っていうかもうさ、母上と先生のハルマゲドンすら乗り越えちゃったからさ、もうなんか崩壊するイメージが湧かないんだよね、逆に。
下克上じゃないですかとは思う。
はいはいはい。ああ、でもこの3人に下克上されるのもなんか違うなって気するし、ね。
いや、当然この3人じゃないですよ。もっと別の誰かに、じゃあちょっと 大名変わってっていう。家継くんが、あ、じゃあ、あと引き継ぐんでって言って家に返されるとか。
はいはいはい。まあ確かに将軍権力しかないよね。藩を問い潰すってなったらっていう。
ああ、確かに何か将軍に対して失礼、粗相を働いてお取り潰すとか、あるかもしれませんね。
いや、本当になんか、次回国この男やはりグダグダ、事故もさらにグダるって書いてあるから、うん、展開もグダってきてるぞっていう感じなので、だから、ここら辺でなんか、本当に、手こを入れてほしいんですけどね。
まあそうですね。この三人に村を任せた結果、すごいもうとんでもない村が出来上がるのかと思ったら、それでギャグにするのかと思ったら、そうじゃなかったですからね。
そうそうそう。うん。今週中に村示すべきだよね。
あとはまあ城下町がどうなるかですよ。
そうだね。適当に作った結果どうなるかっていうね。
城下町に、江戸の城下町みたいな町ができて、磯部の家みたいな家ができて、そこに住んで、いつの間にかに普段のテンションに戻ってるとかどうですか？
なんかホラー感ないですかそれ逆に。
武士校も作っちゃって、団子屋も作っちゃって、みんな移住してくるっていう。
磯部は裏の将軍さん、裏の藩主みたいな感じですか？
実は大名だけど、普通に武士校に通って、母上の家で暮らしてるという。体で、いつもの磯部が始まるっていう。
はいはいはいはい。ちょっと面白いですね。
で、たまに大名になるという。
まあ、二足のわらじ展開はやってもいいかもしれないね、なんかどっかで。
まあ、もともと端を発したのは、磯部流道場編が発展してこれになってるわけですからね。
うん。
そういう意味で、たまに大名、普段ダメ侍っていうのも、意外とキャラ設定として別に、誠実そうな気がしますね。
うんうん。
団子屋の娘さんとかに行って、山瀬社大名だし、みたいな。はいはい、みたいな。はいはい、そうですね、みたいな。
実際そうだからね、みたいな。
いや、まあ、いろいろ考えさせられる、そんな展開の磯部です。
はい。
では、最後に目次コメント。とりあえず、読み切りの、竹取付き物語、松田先生、ご尽力いただいた担当杉田氏に、後者、そして読者の皆様、本当にありがとう。この、感謝ではなく、後者、熱い謝ると書いて、後者。そして、本当にありがとうというところに、改革庫、などに、さりげなく、ちょっと違ったセンスが出てるなと思いました。
うん。いらないからね、鍵格好とかね。
あとは、銀玉空知先生、小栗銀時に会う、銀玉一巻以降も倉庫にあるって、それブックオフ売る手前の三軍だねっていう。
厳しいね。
倉庫にありますよ。って言ったんですね、小栗さんが。
小栗くんって、これだから小栗くんの本棚に銀玉の一巻しか置いてなかったってやつだよね。
ああ、そうなんですね。
なんか、映画化の時のコメントで言ったじゃないですか。それに次ぐ、なんか、あってその話をしたらっていうことなんだろうけど。
なるほど、倉庫にある、
ね。まあ、実際、ほんと三軍だよね、それは。その扱いは、確実に。
いや、まあ、すごい、たくさん漫画持ってるでしょうから。
うん。
基本、倉庫なんじゃないですか。
はいはいはいはい。ああ、なるほどね。まあ、倉庫が漫画部屋みたいな感じになってるのかもしれませんね。
なのかもしれません。あと、最近その災難の麻生先生、この週の目次コメントを見るのが怖い。T シャツ投票応募ありがとうございました。で、これ、どういう意味ですか？
いや、これはちょっと俺もわからないね。
この週の目次コメントを見るのが怖い。いや、今書いてるんですけどね。
うん。どういうことなんだろう。ぶっちゃ、ごめんなさい。誰もサイキクスの T シャツについては触れてないですよっていう。
いや、他の人のコメントに何か言われる覚えがあったんですかね。
そうだね。
うん、ちょっと、謎でした。
謎だね。まあ、あとは約束のネバーランドのポスカ、泉ポスカ先生、毎日人を呼ぶので毎日掃除をするようになった。っていうのと、日の丸相撲の川田先生、掃除がストレス解消になることに気がついた、ああ、掃除したいっていう、こう、掃除コメントが被って、掃除ブームが来てたかもしれませんね、ジャンプ作家に。
ああ、それはいいことですね。
いいことですね。特にね、川田先生は太ってますからね、やっぱ掃除することによって、なんかちょっとね、動くことによって、なんか痩せなきゃいけないと思いますから。
川田先生が太ってるなんて、何ですか、その決めつけは。
便座壊してるじゃないですかって。
ただ便器に座ったら便座が壊れたってだけじゃないですか。他にもなんかいろんな状況証拠があった気ましたが、そんな、実はもうヒョロヒョロかもしれません、ほんと。
こんな似顔絵なのにっていう。
あとは磯部の仲間先生、この43号が40年ぶりにこち亀が乗ってないジャンプ。という。これはなかなかいいコメントでした。
いや、そうだね。いやそう考えるとね、まあそう考えなくても普通にね、冒頭でも言いましたけど、こち亀やっぱちょっと探してしまうところはちょっとありましたからね。はい、寂しいですね。
あと、今週の、ベストコメントは間違いなくこれでしょう。鬼滅の刃後藤井先生、自分の年を間違えてた。
まあ、アラサーとかになりゃあるけどな、っていう。
そうですかね。間違える人はいる気はしますけど、間違えない人は間違えないですけどね、別に。
まあね、
それはそうです。後藤家さんだからこそだと思いますよ。
はいはいはい。
2、3歳ぐらい間違えてるんじゃないですか、きっと。
そうだね。1歳くらいやったらまああるとは思うけど、なんか3、4、4年間違えたら、それはちょっとさすがに大丈夫って感じになるからね。
まあ、実際1つく、せいぜい2つ間違いぐらいだと思いますけど。けど、後藤家先生はいいですね、やっぱ。
うん。
年を間違えてるという、ほんとどんどん萌えキャラ化現象が進んでいきますよ。
そうですね。
では来週は、表紙関東カラーはテレビアニメ第3期放送直前、表紙&関東カラー配給となっていました。あとセンターカラーは白熱相馬 VS 早間戦開幕センターカラー直撃の相馬。あと、忍びの里が大混乱、大人気の例センターカラー、岩木荘の優奈さん。2週連続センターカラーの2週目となっています。忍びの里が大混乱したんですね。
まあ、婚活パーティー大混乱ってことですね。
小枯らしをめぐって大騒動って書いてますよ。
まあ、それはみんな霊能力者の強い子供を産みたいんじゃないですかっていう。
まあまあまあ、取り合いですよね、当然。それはもうひばりちゃんがこの人と結婚するって言って、サギリさんが黙ってられなくて、みたいな。
そうだね。
これは仕方なくって、お前を助けるために仕方なく、結婚だってなるんじゃないですか。あと、楽しみです。あとは、センターから、第11回ゴールドフューチャーカップエントリーナンバー5番次世代のニューヒーロー決定戦、街を襲う怪獣、立ち向かうはヤンキー、超絶怒涛のバーリトゥード読み切り、センターから47ページ、2階ボンガイ、バルバルジュラ、アクタミギゲ先生、喧嘩無敗のヤンキー少年が巨大怪獣のパイロットに。
いやー、ロボットものですか、怪獣もの、ロボットもんじゃねえのか。
でもパイロットですから、ロボット感はありそうですけど。
そうだね。ま
あ、汎用人型決戦兵器的な何かなんじゃないですか。
そうだね。いやー、なんかいいじゃないですか。ロボット、なんですかっけ、岩本先生かなんかの5号5以来じゃないですかって。
あー、ありましたね。そうですね。いやー、ロボットものはぜひ一回連載で頑張ってほしいんですけどね。
いや、俺もそう思いますね。
漫画で読んで楽しいジャンルの一つのような気がするんですが、巨大ロボットもの。ヤンキー少年ゴールドフューチャーカップ優勝に名乗りを上げる。うん。といった、まあまあ、大変楽しみです。あとは、読み切りでもう一本、第84回赤塚賞受賞作家、完全新作で本誌デビュー、声優を目指す青春物語っぽいギャグ読み切り17ページ、ボイス・ビー・アンビシャス、司沢三蔵先生、声優を目指す青年二人がオーディションで。
なんでヤンキーなんすかね。
ヤンキーとは限りませんよ。
この格好で。まだヤンキーじゃない可能性が。
いや、頭だってこれただハンバーグ乗せてるだけかもしれませんからね。
ああ、ジャガーさんですかって
。頭これ、リーゼントじゃなくてマイクですよね。
マイクか、これ。
今気づきました。マイクをつけてるんですよ、頭に。
マイクか。なるほどね。声優だからってことで。
そうですよ。服装もエルビス・プレスリーを意識してるだけですから。
うん。それ、バンドマンじゃないの。
だから、ヤンキーではないです。ヤンキーかぶりではないです。はい、
はいはいはい。なるほどね。
あとは来週、こち亀トリビュート企画、みんなのこち亀が始まります。豪華ウィークリージャンプ連載作家人じゃない。豪華ウィークリージャンプ連載人参加のコラボ漫画企画スタート。堀越先生、麻生先生、沼先生、島袋先生、佃優斗先生が書きます。
うん。
佃先生が書くんですかね。
そういう子、そうだね。
原稿自体。おー。まあまあ、たまに何か、企画で乗ることある、どうしよう。ちょっと、久々に佃先生の原稿を見ることになるかもしれません。
そうですね。
といった44号、10月3日、10月になります、発売です。ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。